Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース。3月23日です。皆さん万事まして、みっつぁんです。そしてすきちゃんは今日はね、エンディングにもしかしたら間に合うかなという、メールが来てましたけどもね、今のとこはまだ帰ってませんのでね、私一人で収録を始めてます。は、今日の出雲は一日雨でしたね。まあ天気予報が雨だって言ってたんでね、諦めてはいたんですけどもね、ちょっと肌寒い。まあ、冬に戻ったっていうほどではないですけどね、一日でしたけども、皆さんとこいかがだったでしょうか。はい、それでは日本記念日協会の今日の記念日をお伝えしていきたいと思います。協会認定の記念日ということでね、人力車発祥の日というふうになっているそうです。こちらはですね、明治3年1870年のこの日、人力車の発明グループ3人に東京府より人力車の製造と営業の許可が下りた日ということだそうです。これ日本橋にどうも会社があったようで、日本橋のたもとから営業を始めたということだそうですね。あとはですね、桜田門外の変が起こった日ですね。安政7年3月3日、これは旧暦の3月3日でして、新暦に直すと1860年3月24日になるそうです。はい、これ歴史の時間に習いましたよねなんとなく覚えてますけどもね。あと1983年、昭和58年にですね、中国縦貫自動車道が全線開通したということだそうです。大阪の吹田から、下関までですね、全線開通した日ということだそうです。あとマネキン記念日ということでね、1928年昭和3年のこの日、高島屋が、初めてマネキンを登場させたことを記念した日だそうです。ちなみにこのマネキン、今のような人形ではなく人間がマネキンとして服を着て、立ってたそうです。これマネキンの日って言っていいのかなよくわかんないですけどね。あと変わったとこではですね、1874年、天皇の写真売買が禁止された日だそうです。今ダメなんですかね。あ、ま、売買って買う人いないか。まあ、新聞とかに載る分に関しては、まあ、新聞記者が撮影したのを載せるんで売買とは言わないですかね。はい、あとはですね、1953年、 KDD が設立された日だそうです。現在の KDDI ですね、が設立された日ということだそうです。あとはですね、これは年数がねはっきり出てないんですけども、力石徹が死んだ日だそうです。力石徹、まあ、クラスターの皆さんは多分名前だけでピンとくると思うんですけどね、若い人には分かんないかもしれないですね、はい、あの明日のジョーの力石徹です。設定の上ではね、何年に死んだかっていうのはどうも設定されてないようなんですよね。ただ、ジョーと打ち合って亡くなった日が3月の24日というふうになっているそうです。以上、今日の記念日お伝えしました。それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますが、ですね、現在ツイートキャスティングの方がですね、ログインできない状況になってますというね、リリースが上がってますので、これをまず最初にお知らせしておきたいと思います。現在ツイキャスの iPhone、Android アプリからツイッターアカウントでログインできない現象が発生しています。ツイキャスで利用している認証がツイッター社より拒否されていることが原因で、現在ツイッター社に対応をお願いしています。ツイキャスをご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ツイキャスはブラウザからのご利用、ブラウザからご利用いただくか、または Facebook アカウントにてご利用ください。なお問題が解決するまでツイキャスのアプリ配布は一旦停止させていただきます。何卒よろしくお願いしますということでね、ツイキャスの、公式のオフィシャルアカウントの方でね、こういうつぶやきが出てました。ただですね、すでにあのログインしてる状態のアプリは問題なさそうなんですよね、新たにログインをし直そうとするとどうも今拒否されてしまってね、ログインができない状況になっているようですんで、これいつから発生してるのかはちょっとわからないんですけども、一応これ書き込みがね4時間前なんで、15時、午後3時にツイキャスの方が、発表しているリリースですんでね、またこれ直ればねツイキャスの方から、コメントが出ると思いますんで、視聴される方はね注意していただきたいと思います。はい、では続いて宇宙ネタを紹介していきたいと思いますが、ポッドキャストでも紹介してましたけども、欧州補給機 ATV の3号機ですね、アリアン5ロケットでの打ち上げ、今日予定通りね打ち上げがされたそうです。打ち上げの映像はね、見てるんですけども、無事軌道に乗ったか、まあ、軌道というか ISS へ向かうんですけどもね、順調に飛行しているかどうかというのはねまだ出てきてないんですけどもね、はい、これがね打ち上げの様子のビデオなんですけども、フランス語でカウントダウンしていくんですよね。でどうも現地雨が降ってるようでね、カメラに水滴が映ってるんですよね。で雲も結構低いところにあるみたいで、打ち上げから10秒程度でね、厚い雲の中に入ってしまうんですよ。でこの打ち上げの状況のビデオですね、アリアンスペースさんから出てる公式のビデオですけども、打ち上げから約2分間の映像がずっと流れるんですけども、特に問題はなさそうに 映ってるんでね、多分大丈夫じゃないのかなというふうに思いますね。はい、というわけで、まあ欧州の補給機無事に上がったということで、まあそれに続く、宇宙飛行士の打ち上げとか、あとコウノトリですね、3号機の打ち上げもね、順調にいくのではないかなというふうにね思ってます。でもう一つ宇宙ネタを紹介しておきたいと思いますけども、3月の26日26日月曜日になるのかな、確かそうですよね、金星とですね木星、まあ今でも見えるんですけどもね、この間に三日月が入ってくるというね非常に珍しい、現象が起こります。26日日没後の西の空で月齢4の細い月を金星と木星が挟み撃ちとするという面白い光景が見られるそうです。月の上側にあるのが金星で下側が木星ということですね。でこの上側にある金星のさらに上には6個から7個の星がポツポツと集まったプレアデス星団、スバルですね、これも、同時に、まあ、天気が良ければ見ることができるということだそうです。はい、月を中心に視野角大体12度の中にこの3つがね収まるということなんでね、まあ天気次第ですけどもね、日没後西の空をね見上げてみるといいのかなっていうふうに思います。はい、ではここからは IT ネタいきたいと思います。まず最初にタッチラボさんの方にあった記事なんですけども、iOS5.1 のサファリに脆弱性が見つかったということでね、アドレスバーに偽のアドレスを表示ができるという不具合があるそうです。問題の脆弱性は iOS5.1 の標準ブラウザサファリに含まれ、これを利用するとブラウザのアドレスバー URL が表示される部分ですね、これを偽の URL を表示することが可能になるというものだそうです。まあこのサイトの信憑性を判断するときにこのアドレスバーのアドレスよく確認したりするんですけどもね、今のところこれはどうしようもないということのようですね。で一応アップルの方もですね、この脆弱性については確認をしているということだそうです。というわけで、まあ、近いうちに 5.1.1 がリリースされるかもしれないですね。はい、このところはちょっと早めにねアップルさん修正をかけていただきたいと思います。はい、次のニュースはギズモードジャパンさんの方にあった記事なんですけども、先日発売された新しい iPad、 これでですね充電ができないという問題がどうも発生しているようです。公式の Apple フォーラムなどの各所では新しい iPad が充電できないという報告が次々と上がっているそうです。サポートしているはずの 10W のアダプターまたは USB2.0 ポートでも状況によっては充電できないよう、充電できないというねことが書き込まれているようですね。付属の 10W アダプターから給電しながらダウンロードやインストール、大量にアプリを使用、グラフィックテストを行うなど iPad を高負荷状態にする、iPad に充電中と表示は出ているんですが実際には全然充電されていないという現象が起こるそうです。新しい iPad 購入された皆さん、こういう現象起きてますかね。まあ何もせずにスリープ状態で充電する分にはできるのかなっていう気もするんですけどもね。はい、もうバッテリーが 70% 増しになってるんですよね iPad 2に比べると。それに対して充電器が iPad 2と同じ 10W タイプっていうのがちょっと腑に落ちない部分あるんですけどもね。 もうちょっと大きいのつけりゃよかったのになというふうに私は思ったりしますけどもね。はい、これについてはまだアップルからね公式な回答はね出てないようなんでね、もう少しちょっと様子を見なきゃいけないのかなっていう感じがしてます。はい、では次のニュースですけども、今年の WWDC ですね、6月11日から15日に開催かというねニュースが上がってます。これトブ iPhone さんの、トブさんの方がねどうも書き込んでおられるようですけども、今年の WWDC は現地時間の6月11日月曜日から15日金曜日にかけて開催されるかもしれないようですということだそうです。毎年この WWDC が開催される、モスコンセンターウエストですね、ここのスケジュールにですね6月11日から15日に、コーポレートミーティングという名前で予約が入っているそうです。まあ、昨年の WWDC の時も、同じ名前で予約が入っていたということでね、この期間中1階から3階までが、抑えられているということだそうです。で、まあ、曜日も昨年と同じく月曜日から金曜日ということで、WWDC2012 こちらが6月11日から15日ほぼ確定ではないかというふうにね読んでいらっしゃるようですね。でちなみに昨年の、この WWDC 3月28日に開催が正式に発表されて、発表から約10時間でチケットが売り切れてるということだそうです。はい、というわけで、まあ、来週に入るとねアップルさんの方が正式に、開催しますよというねリリースが出るんではないかということですけども、これチケット確か10何万なんですよね素人の私にはとてもじゃないけど難しい金額ですよね。まあ、そこ行くまでの旅費もかかりますしね。はい、クラスの皆さん誰か行く人いますかねまたトブさんは行かれるんでしょうかね。はい、また来週に入ったらねこのニュースも上がってくると思いますんで、追っかけたいと思います。はい、では次のニュースですけども、アップルが現地時間の3月23日から新たに24カ国で新しい iPad の販売を開始していますというニュースですね。今回販売が開始されているのはオーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マカオ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデンの、24カ国ということだそうです。はい、これでまあ発売の国がまた増えるんでね、販売台数またドッとね一気にこの週末にかけて上がるんではないかなということですね。はい、では次のニュースですけども、こちら気になるさんの方にあった記事なんですけども、故ジョブズ氏から従業員へ最後の贈り物は寿司職人というニュースが上がってます。まあ、昨年10月にスティーブ・ジョブズ氏が亡くなったんですけども、亡くなる前の最後に雇用した人は誰かってことでね、これ実は日本人だったんですよね。クパチーノのアップル本社キャンパスの社員食堂で働く寿司職人だそうです。この寿司職人は、メンロパークにあった京月というお寿司屋さんだったようなんですよね。ここの、スカマトシさんという方だそうですね。この方が、アップル本社のね社員食堂でお寿司を握っているようです。ちなみにこの今月10月7日をもって閉店して、 11月よりアップルで働いていらっしゃるということだそうですね。この今日月ですね、スティーブ・ジョブズさんが、好きでよく一人で食べに通っていたお店ということでね、有名だったそうです。これ奥様と一緒の写真かな。どうも奥さんも日本人のように見えなくはないんですけどもね、はい、というわけで、ジョブズさんが最後に雇った従業員は日本人の寿司職人だったというニュースでした。はい、では次のニュースですけども、こちらは、ね、個人情報の流出に関するニュースです。株式会社ベクターは22日、同社のサーバーに不正アクセスの痕跡があり、最大で26万1161件の個人情報が流出した可能性があると発表しました。一部にはクレジットカードの情報が含まれており、ベクターでは調査結果やユーザーへの、保証方法について都度報告するとしているということだそうです。はい、というわけでベクターさんの方でね、個人情報、約26万人のね情報が流出したということだそうです。ベクターによると3月21日午前2時30分頃に同社の一部サーバーに異常が発生し、システム担当者が対応したところ、3月19日午後8時55分頃から3月21日午前0時1分頃にかけて4回の不正アクセスと思われる痕跡があることを発見し、調査を開始したそうです。その結果、顧客情報を保持するサーバーに対して不正アクセスしたと思われる痕跡があり、個人情報が外部に流出した可能性があることが判明しましたということだそうですね。はい、でですね、ベクターの方はですね、この判明している不正アクセス経路については3月21日午前5時10分頃に経路を封鎖するとともに、他の考えうるアクセスルートについてもログインパスワードの変更や不要なサーバー間のアクセス制限の実施などを行ったそうです。で、この不正アクセスされたと思われるサーバーからは全ての個人情報を削除したということだそうですね。で、ですね、これ都度報告するというふうにこの時点では言っていらっしゃるんですが、その後今日の午後6時30分に追加情報が上がってます。ベクターは23日不正アクセスを受けたサーバーには2008年2月以降に同社でソフトウェアを購入したり PC 向けオンラインゲームで課金サービスを利用したユーザーのうち一部のユーザーの個人情報の一部が蓄積されていたと発表しました。これはベクターが運営するオンラインゲーム、ゲームスペース24やブラウザゲームブラゲタイム、美少女ゲーム、デジガールストアで課金サービスを利用したユーザーも含まれるということだそうです。はい、というわけで2008年2月以降に利用した方の情報が流出した可能性があるということですね。私は Windows 使ってる時に結構ベクターさんでソフト購入したりしてるんですよね。はい、ちょっと怖い感じがしますけども、まあ、また詳しい内容についてはね、続報という形でね出てくると思いますんで、まあどうしようもないですよね我々としては、ユーザー側としてはね、はい、まあクレジットカード情報が流れた可能性もあるんでね、オンラインで確認できる方はね、利用状況確認してみるといいかもしれません。はい、では次のニュースですけども、アプリの紹介をしたいと思いますけども、Mac、Windows 内の動画や音声ファイルを iOS、Android デバイスで見られるようにストリーミング配信する AirPlay It というアプリが、リリースされてます。これはですね、 Mac や Windows に保存している動画や音楽を iOS、Android デバイスで見られるようにするストリーミング配信できるアプリです。ストリーミング配信なので iOS デバイスのハードディスク容量を圧迫することなく音楽や動画を楽しむことができます。設定という設定もなく簡単に利用できますし、 Wi-Fi だけでなく 3G、4G 環境下で見ることもできるということだそうです。これパソコン側にですね、サーバーアプリをインストールして起動させておく必要があるんですけども、であとは iOS 側は、専用アプリですね、 Android 用もあるようですね。設定したフォルダーの中の動画や音声ファイルがストリーミング配信で、利用することができます。また、フォルダーごとに閲覧制限をかけることもでき、子供にはこのフォルダーを見せないというような設定も簡単にできるそうです。はい、ですね、これ元記事をCさんの方にね貼り付けておきますけども、 iOS 版のアプリの名前はですね、これはそのままでいいのかな、 AirPlay It という名前のようですね。で、Mac の方へインストールするためのリンクも、貼り付けてありますんでね、利用してみていただきたいと思います。使い方としてはですね、まず先に Mac の方へサーバーソフトをインストールして起動しておくと、iOS アプリ立ち上げた時に、ローカルサーバーにサーバー名が表示されるんで、これをタップするだけだそうです。これパスワードの設定とかないんですかね。下手すると誰でも見れるってことにはならないんでしょうね。ちょっとまだ私もねこれインストールしてみてないんでね、詳しいことがあまり言えないんですけども、これストリーミングだけではなく iOS 端末の方へねダウンロードして、保存することも可能だそうです。まあ、一度ダウンロードすればネットにつながっていない状態でも再生できますということですんでね、もしよかったら使ってみていただきたいと思います。これは、パソコン版それから携帯デバイス版どちらも名前は AirPlay It AIR スペース PLAYIT というアプリです。はい、ではもう一つアプリを紹介していきたいと思いますけども、アングリーバードの最新作宇宙を舞台にしたアングリーバードスペースがリリースされましたというニュースが上がってます。こちらはですね iPad 用と iPhone 用別々のアプリになってますね。iPhone、iPod Touch 用がアングリーバードスペース、 iPad 用がアングリーバードスペース HD という名前になってます。今回の新作はですね、舞台を宇宙へ移し惑星の引力を利用するのがこれまでのシリーズと異なる点ということだそうです。で、アプリ内課金で、標準である惑星以外の他の惑星を購入して遊ぶこともできるということだそうですね。ちなみにこれ無料ではないんですけどもね、iPhone3GS 以降第3世代 iPod Touch 以降に対応したアングリーバードスペースが85円、iPad に対応したアングリーバードスペース HD が250円で、購入することができます。はい、というわけでこれアドインで拡張することができるんですね。アドイン、 85円のアドインから高いのになると1700円になってますね。今までのアングリーバードってアプリ内課金ってありましたっけ？と今一つ記憶にない部分があるんですが、はい、もしよかったらダウンロードして遊んでみていただきたいと思います。アングリーバードの最新作がリリースされたというニュースでした。以上、ソラウミ IT ニュース3月23日でした。それではエンディングに行きます。はい、それではエンディングに行ってみたいと思います。先ほどスキちゃんからメールが来たんですが、ちょっと帰れそうにないということなんでね、はい、このまま、一人収録でどうも終わりそうな雰囲気で収録を再開してますけどもね。まあ明日、昼です。お昼っていうか真っ昼間に、ツイキャスでね、2人でやろうと思ってますんでね、にゃんにゃんこまちの方のプレゼント抽選会、それと、かずしさんの、新婚旅行のお土産プレゼントの方のね抽選会を行おうと思いますんでね、まあ、その時はスキちゃんにもねしっかり働いてもらおうかなと思っております。はい、では、最初に solami.jp の Gmail の方にいただいたコメントというか、プレゼント応募のねメールを紹介していきたいと思います。まずですね、あうちさんからいただいてますね。かずしさんのおフランス土産というタイトルでいただいてます。あうちです。プレゼント欲しいよ。キフワインなんて読んだことないよってことでいただいてます。ありがとうございます。あれ、キフワインじゃないと思いますよ。プレゼントは普通の赤白ロゼの3種類だと思いますけどね、スキちゃんがたまたま白ワインを黄色いワインと言っただけでね、白ワインですんでね、お間違いのないように。はい、それからツイッター岩内さんからいただいてますね。かずしさんのお土産プレゼント係応募ということで、ソラウミ様、いつも楽しく聞かせてもらってます。かずしさんのお土産プレゼント係応募します。10本も買うと日本に持ち込む時に酒税かかったんじゃないですかってことでいただいてます。ありがとうございます。そうですよね。ただミニボトルなんでね、どういう計算になるのかちょっと私わからないんですけどもね、2本まで非課税でしたっけ、普通のボトルで。3本目からなんか税金取られたような気がしなくもないんですけどもね。はい、ありがとうございます。そしてかりんさんからいただいてますね。タイトルが応募ということで、こんばんは、毎日配信お疲れ様です。先日はスキちゃんの招集令状に従ってちゃっかりお邪魔させていただきありがとうございました。くまさんもお元気そうで喜んでいます。さて、かずしさんのお土産プレゼントに応募しますのでよろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。はい、続いてキックさんからですかね。かずしさんのフランスお土産プレゼント企画応募の件ということで、毎度お世話になります。守護忘れのキックです。かずしさんのフランス土産プレゼント企画を応募いたします。やっと仕事が終わりメールできました。 お互い毎晩遅くまでお疲れ様です、ではよろしくお願いしますということをいただきました。ありがとうございます。はい、で続いては、あ、続いてはこちらですね。寺友さんからいただいてます。和志さんお土産応募ということで、みっつん&すきちゃんこんにちは、寺友です。和志さんのフランス土産に応募します。当たるといいな、やっぱり参加しないとねと思いました、わらってことでいただきました。ありがとうございます。続いて、イケポンさんからいただいてますね。プレゼント募入中、応募してもいいですかってことでいただいてます。初めて応募します。影からリスナーのイケポンです。いつも通勤中のともに楽しく拝聴しています。運試しで応募しようと思いメールしました。黄色いワインを見てみたいです。いやいや黄色じゃないです、白ワインです。さて先日分かりづらいツイートすいません。買ったのは iPhone です。 iPad はドコモからの7インチ版が出るまでお預けです。最近タッチ3世代6世代目ではありませんの反応が非常に悪く、入れ替えを検討してたんです。反応が良くて快適です。楽しみにしてますので、これからも頑張ってくださいねということをいただいてます。ありがとうございます。続いて、ガチンさんからですねいただいてます。和志さんの新婚旅行プレゼント応募ということで、みっつん好きちゃんガチンです、おはようございます。おフランスの香りを少しでも分けてもらうために、和志さんの新婚旅行プレゼントに応募します。でこれは和志さん宛てですね。和志さんお土産ありがとうございます。和志さんのおフランスからのツイキャスは見れませんでしたがってことで、今後も空海クラスターの皆さんが盛り上げてくれるので無理のない程度で配信してください、ではではということで、締め切り早すぎてコメントが適当ですいませんということをいただいてます。ありがとうございます。いえいえ大丈夫ですよ。あ、ちょっとね応募期間が短かったかなと思ったんですけどもね、はい、まあ月ちゃんが24日に、にゃにゃこまちの方ね抽選会をするっていう風に言ってましたんでね、あ、どうせ2人でやるなら一緒がいいかなと思ってね、ちょっと駆け足になってしまいましたけどもね、プレゼント企画させていただきました。ありがとうございます。続いてアレットさんからいただいてますね。カジシさんのおフランスお土産ということでいただいてます。ミッツさん、スキちゃん、バンジマして、遅ればせながら応募します。合言葉は巨乳ホルスタイン、わら共有ホルダーがだいぶなんだこれ、共有ホルダーがだいぶなまりましたね。おフランスといえばイヤミさんですな、我々の世代は。トニー・タニも被るものがありますね、アベック歌合戦ってなことで、世話になますだんだんということでいただきました。ありがとうございます。イヤミさんってこれなんだっけ、なんかアニメでしたかね、なんか名前聞いたことあるんだけどな。はい、ありがとうございます。トニー・タニスさん、これも名前聞いたことあるんだけどな、よくわかんないな。はい、では続いて、草間さんからいただいてますね。お土産欲しいです、草間ということでいただいてます。みっつん、すきちゃん、はじめまして、いつも楽しく拝聴しておりますよ。あ、これは草間さんの奥さんから応募ですね。はい、ありがとうございます。初投稿になります。和志さんのお土産欲しいです。黄色いワインってどんなんでしょうか、きっと和志さんの幸せな味がするんでしょうね。私たちは今年銀婚式になります、おめでとうございます。はい、よろしくお願いしますということでいただきました。 ありがとうございます、はい、草間さんと草間さんの奥さんの連名のメールアドレスでね、いただきました。はい、ありがとうございます。あの黄色いワインじゃないですよ、白ワインですよ。スキちゃんが黄色って言ったから波紋が広がってますけど。はい、そして、三星さんから応募いただいてますね。カジスさん、おフランスお土産プレゼント応募ということでいただいてます。こんにちは、三星弟子。カジスさん、おフランスお土産プレゼント応募する弟子ヨロピクってことでいただきました。はい、ありがとうございます。はい、これ収録してる時点ではここまでですね。ということで結局 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19名ですね。19名増えるともしかしたら外れの人が出てきちゃうかもしれないな。はい、少なかったら私とスキーちゃんも、鉛筆狙いで応募しようかなと思ったんですけどもね、ちょっとギリギリまで待って、余りそうなら応募してみましょうかね。はい、というわけで、現在19名の方からね応募いただいてます。ありがとうございます。抽選会はね、ちょっと時間まだはっきりしないんですけども、お昼前後のとこでね、やりたいと思います。また、何時からやりますよっていうのをね、シャープ空海でつぶやきますんでね、もしお暇な方は見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では続いてツイッターの方にいただいたコメントを紹介していきたいと思います。まず最初に空海数字の3の方いただいたコメントです。のび太さんからいただいてます。脳内変換の流れということで、共有、巨乳、ですな、丸っぱい研究家ってことでいただきました。ありがとうございます。 1,2,3,4,5,6 巨乳の6段活用ですか。続いてアウツさんからいただいてます。キフワインはカビた干しぶどうのみ、干しぶどうのみ、カビた干しぶどうみたいなやつから作られるワインなんですよね。味が濃厚らしいです。飲んだことないけどっていうことでいただきました。ありがとうございます。多分これカビた干しぶどうのこののはいらないんじゃないかなと思って今ちょっと飛ばして読んでいました。はい、続いて原さんからいただいてます。みっちゃん、すきちゃん、こんばんは。技術の進歩はゆっくりですが、振り返ればあっという間ですね。人間は心が豊かに暮らせる時代なんだろうか。答えは人それぞれ。すいません、独り言でした、ということで、これは3月21日号に、リツイートいただいてますね。ありがとうございます。続いて岩成さんから、メール送信ってことでね、いただいてます。これ多分プレゼント応募のメールのことだと思いますね。ありがとうございます。続いてクラムネさんからいただいてます。月日年もいるってことで、これはですね、多分スキちゃんが、昨日ですね、アマゾンからあのディズニーの占いの本が届いたってことでね、その写真を上げてたんで、それに対しての質問だったと思いますね。はい、ありがとうございます。続いてキックさんからいただいてます。早速ダウンロード、朝晩通勤のお供にいただきますということで、3月22日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。次はガンダルフさんから、 配信お疲れ様でした。では早速ということで3月22日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、続いてまあさんでよかったかな。はい、いただいてます。わーいということで、これはガンダロスさんが配信お疲れ様でしたって書いてるのに対してのリツイートですね。ありがとうございます。続いて山さんからいただいてます。おはようございます。朝から乗用車同士の事故を目撃、白煙を吹いてかなりの大事故でした。怖かった涙ってことで3月22日号聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、白い白煙ってことは多分ラジエーターがいかれたんでしょうね。水蒸気が上がってたってことなんでしょうけども、はい、皆さんも、運転には十分気をつけてくださいね。続いて、野熊さんからいただいてます。桃太郎オフについてですが、宿泊はご自由にというところです。野熊は寝カフェ予定ですし、ちょっと遅めにみんなで朝ごはんを希望であれば調整いたしますということでいただいてます。ありがとうございます。野熊さん寝カフェですか？腰痛くなりますよ。はい、東横インは朝食がついてるんですよ確か。うん、野熊さん何気なく朝食に紛れ込みますか？はい、ありがとうございます。続いてうーさんからいただいてます。身に余るお誘いありがとうございます。早速三井ガーデンホテルの予約をキャンセルし、東横インに予約し直しました。うん、あれ西と東があったのかってことで、はい、ありがとうございます。はい、高級ホテルからビジネスホテルへお引越しですね。オフ会が東口の方の居酒屋さんってことだったんでね、一応東口押さえてます。部屋をね、まあ、西口と東口間違えてもそんなに離れちゃいないと思いますけどもね。はい、東口の方を予約しました。ありがとうございます。続いてアレットさんからいただいてます。お疲れ様、わしは泊まれんけどってことでいただいてます。あれ、アレットさん日帰りですか？そんなこと言わずに泊まりましょうよ。ありがとうございます。続いてバカさんからいただいてます。配信どうもお疲れ様です。帰りのお供にいただきますということで3月22日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いて脳天圭さんが、これはのぐまるさんのつぶやきかな、元はソングコードやってるよ、ソングコードやってるよ、なんだソングコードってわかんねー。ありがとうございます。はい、続いてキックさんからいただいてます。コンセント直付けケースの件、バッテリーは内蔵していませんと書いてありましたよってことでいただきました。ありがとうございます。はい、やっぱりバッテリーなしですか？それだとちょっとね、うん、欲しいなっていう意欲はちょっと薄れたかな。ありがとうございます。はい、では続いてシャープ空海の方にいただいたコメントを紹介していきたいと思います。まず最初にクラムネさんからいただいてます。コメントなしでリスニングトゥをツイートするのは、聞いていることを伝えることでの感謝を表しているはずですよ。空海だけダウンキャストからのツイートに定型文出ない、点々点、前は出てたのに点々点ってことでいただいてます。はい、ありがとうございます。お、ダウンキャストでうちだけ定型文が出ない、これは何かの呪いか。はい、ありがとうございます。他にダウンキャストで聞いてる方で同じような現象がありますかね。 はい、続いてアレットさんからいただいてます。春先桜色の桜色メイドガンちゃんリステンナウということで3月21日号聞いていただいてます。ありがとうございます。春先桜色メイドガンちゃん、あの例の怪しいアイコンかな。はい、続いて、正蔵さんからいただいてます。帰宅途中で拝聴中、配信ありがとう。あのオープニングでは電車一本乗れませんでしたってことで3月20日号聞いていただいてます。ありがとうございます。あのスキちゃんの歌から始まるやつですね。はい、でその後に、これは空海のアカウントでねスキちゃんがつぶやいてるんですけども、あのディズニー占いですね、以前ポッドキャストの中で、紹介してくれたやつですけども、あ、紹介してくれたというか、会社絡みでね、面白そうだから買ってみようっていうことでアマゾンに注文してた本ですけども、昨日届いてね、写真をスキちゃんが上げてます。続いて、レッドファイブさんからいただいてますね。ようやく年度末の仕事も一段落、今更ですがケロメットかぶってみるかなってことでいただいてます。ありがとうございます。はい、2つともケロメットかぶってますね。はい、続いて寺友さんからいただいてます。スラミエティニュース3月22日おはようございます。和志さんのフランス土産応募します。メール送りましたが差出人書いてなかったので再送しておきますということでいただきました。はい、ありがとうございます。あの2つ届いてました。続いて、野良しげさんからですねいただいてます。さて今日の通勤のお供にダウンロード空海 IT ニュース3月22日みっつん配信ご苦労様、今日も1時間超え、スキちゃんも参戦かなってことでいただいてましたけども、昨日はスキちゃん参戦できなかったって感じですね。今日も私一人喋りです。今日1時間超えるかな、どうかな。はい、続いてガンダルフさんからいただいてます。おはようございます。朝のウォーキング342日目、曇りちょっと寒い、スラメイティニュース3月22日号リステンナウ、紙飛行機 iPad で修行して再挑戦します。 iPad でやるの、iPad でやるまで武器やコインが拾えるのを知らなかった、わら、やっぱりバトルが面白いですねってことでいただいてます。ありがとうございます。はい、紙飛行機を飛ばしてバトルをするアプリですけどもね、でも4人同時までねできるような感じなんですけども、まだ今のとこはガンちゃんと私とスキちゃん3人でしかねやってみてないんですけどもね。 iPad 重たくないですか。あのレーシングゲームを私 iPad でたまにするんですけどもね、長時間やってると重たいなって感じがするんですがね。はい、あとあの攻撃用のボタン、あれ右下の方にあるんで iPad だと押しにくいんじゃないかなって気がしなくもないんですけどもね。はい、またやりましょう。はい、で続いてはカズさんからいただいてます。おはようございます、今聞いてますということで3月22日号聞いていただいてます。ありがとうございます。続いてガンダルフさんから、エアさんありがとうございます。うちの娘は先週小学校卒業式でした、おめでとうございますということでいただいてます。これはエアさんがつぶやいてらっしゃるのかな、どっちがつぶやいてらっしゃるのかな、もともとが。あとエアさんが大阪いいですね、楽しんできてください、こちらは娘の小学校卒業式&私の誕生日ですということで、あ、エアさん誕生日ですね、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユーですね。 はい、ガンダルフさんはもうホテルへお帰りですかね、海遊館、今日海遊館でしたよね。で明日 USJ だったですよね。はい、続いてガチンさんからいただいてます。会社のルールではありませんが、うちの組織では毎年新人が配属されると組織長が習字で新人の名前を書いた大きな垂れ幕を壁に貼ります。剥げるまでそのままということでいただいてます。あ、3月に20日後聞いていただいてます。ありがとうございます。新入社員さんの名前を覚えてもらうという目的でそういうのをやられるんですかね。はい、配信の時はね私は思いつかなかったんですけどもね、あのあとちょっと思いついたのが、でもこれ普通かな、自動車メーカーは普通かもしれないんですけどもね、あの基本的に自分の会社の車じゃないと会社に入れないというルールがありますねと言ってもあのやっぱり派遣さんとか機関従業員さん、違うメーカーのね車持ってる方もいらっしゃるんでね、まあ、そういう方のために駐車場を用意してあるんですが、会社の一番端っこの方はい、すんごい遠いところにね駐車場が用意されてるんですけどもね、まあ、多分自動車メーカー車関係の会社だと、系列のメーカーじゃないと乗って入れないっていうのがね多分あると思いますけどもね、これももしかしたら、変わった会社のルールなのかもしれません。はい、続いてお散歩参加いただいてます。おはようございます。今日はお天気が悪い月曜日に東京で仕事ついでなので日曜日から2泊3日で上京、不安定なお天気で服装に悩むなーってことでいただいてます。ありがとうございます。お、東京行かれるんですね。あ、天気がねどうなんでしょう。今いつも雨がじゃあじゃあ降ってるんですけどもね、なんか明日雪マークがどうたらってスキちゃんチラッと言ってたな、はい、ちょっとまた気温が下がるのかもしれませんね。続いてガンダルフさんからいただいてます。これは自分で自分の書き込みにしまったって書いてるのかな。シャープそれは見つけ忘れたってことで、光で朝食大札幌黒ラベル300系引退記念館ってことでいただいてます。あ、これ車内販売してるんですかね。おお、300系引退記念館いいなこの館、中身もいいけど外見もいいな、はい、これ3月16日に引退だったんですよね。100系と300系両方がまあ引退運転、最後の運転をしてたんですけども、確か岡山駅のホームでね、300系と100系がね並んで停車するっていうタイミングがあったね。多分あそこが一番写真撮られる方多かったんじゃないかなっていう気がするんですけどもね。はい、本当は私これ乗りたかったんですけどもね、ただ16日娘の小学校のね卒業式だったんでね、そういうわけにいかなかったんですけどもね。はい、続いてガニさんからいただいてます。ナウプレイングということで、ソラウミ IT ニュース3月22日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、続いてガンダルフさんがここからですね、モイモイしてますね。大阪家族旅行ということで、海遊館から、ツイキャスしていらっしゃいます。はい、これ後でねちょっと見てみましょう。一旦お気に入りに入れておきたいと思います。これは海遊館の中でやられたんかな、どうなのかな。確かね海遊館の中って携帯の電波弱いんですよね。ドコモですら圏外になるとこありますからね。ソフトバンクがどうだったのかな。私はあの中からツイキャスはしたことはないんですけどもね。はい、でツイキャスが終わってガンダルフさんがなにわ食いしん坊横丁ってことで写真上げておられますね。それから自由軒名物カレー、は カレーを食べられたんですかね。はい、ありがとうございます。3つ写真を上げていらっしゃいます。で、続いてのぐまるさんから、iTunes Japan iTunes Store で1曲無料ダウンロードできるソングコードをプレゼント、先着1万名様限定、アクセスはこちらってことでね、これ収録してる2時間前にツイートいただいてて、さっき慌てて行ってみたんですが、すでに終了してました残念まあ1万名ですからね、すぐなくなっちゃうんでしょうね。はい、もっと早く気がつけばよかったって感じですけどもね。はい、今回のこのプレゼント皆さんゲットできたでしょうかね。ありがとうございます。はい、コメントは以上ですね。はい、皆さんありがとうございました。はい、ということで明日24日ですね、スキちゃんと2人で、抽選会、にゃんにゃんこ町の方と和志さんの、フランスのお土産プレゼント、ツイキャスの方でねしたいと思ってますんで、よろしくお願いしたいと思います。時間帯はね、また始める1時間ぐらい前にはね、シャープ空海でつぶやきたいと思いますんで、またそちらの方ね確認しておいていただきたいと思います。以上、空海 IT ニュースでした。お届けしたのはみっつぁんでした。それでは、また来週、あ、そうか、今日また来週だったんだ。今日の記念日、週末分言うの忘れてたけど、まあいっかはい、それではまた来週、ただものだんだん。
Soraumi IT News.